フロントローはある日突然気づくんです。1980年代の早稲田大学のある左プロップ、
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています。本日のゲスト、リーグワン東京サントリーサンゴリアス日本代表の右プロップ垣永真之介さんです。この後登場していただきます。まずはこの1ヶ月、7人制ラグビーの2024年パリオリンピックのアジア予選最終日、11月19日大阪市内の淀港桜スタジアムで行われました。日本代表は男女とも3大会連続で出場を決めました。100回目の対戦を迎えた早慶戦、11月23日恒例の日ですけれども、東京の国立競技場で行われ、早稲田大学が43対19で勝ちました。これ100周年は昨年でしたね。つまり100回目の対戦は本当は一昨年であるべきなんですけれども、戦争の影響で1年に2試合行われた時、そして3年間中止の結果こうずれてるんですね。つまり早慶戦がいつも通り行われているってことは、ある意味ギリギリでも平和の証明なんだということだと思います。続いて12月3日、やはり国立競技場ですね。100周年を迎えた早明戦が行われました。明治が勝ちました。リーグワンは11月24日東京都内で開幕前の、まあ、恒例ですね、これもメディアカンファレンスを開催しました。全23チームの選手が登壇しました。10シーズンぶりに東芝ブレイブルーパス東京のキャプテンに就任したリーチマイケルの声をお聞きください。
びっくりしました、はい、10年ぶりにキャプテンやれって言われて速攻断ったんですけど、まあ、プレッシャーに負けてキャプテンになりました。
やはりオールブラックスのリチモンがシャノン・フリゼルチームに加わりましたが、
彼2人はすごくノウハウもあるしプレーの質もすごくいいので、すごく一緒にやるのは楽しみです。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。
西南商事。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。本日のゲスト、リーグワン東京サントリーサンゴリアスプロップ、ジャパン、垣永真之介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はマイクロソフトチームズをつないでお話を伺います。モニター越しではありますが、今どちらにおられます？
今クラブハウスで。
あの東京のサンゴリアスのクラブハウスですね。でちょっと経歴の方を私からさっと紹介をします。はい、1991年、12月19日生まれ、もうすぐ32歳になります。福岡県出身。6歳でラグビーを始めて、小中学生時代草加ヤングラガーズ、まあこれは本当に日本のこう、まあ、ラグビースクールにおいてもとても大切な存在ですけれども、でプレー、それで東福岡高校おなじみですね。キャプテンとして、花園で優勝しています。3年間で2回優勝ですかね。
はい、そうです。
すごい。でその後早稲田大学に進んで、ここでもキャプテン、決勝に進出して、多分あんまり今でも時々トイレであーとか言うんじゃないかと思いますけれども惜しい試合を落としました、帝京大学に。でサントリーに進んで、2016年にはまあサンウルブズでも活動した。でもちろん先日のワールドカップ、非常に重要な存在として、 私もこう見ていて なんとか心を打たれました。そのことは後で聞きたいと思います。180センチ、体重は115キロ。2014年11月にジャパンの初めてのキャップを掴んで、今総計で12キャップですね。では早速話を聞いていきますけど、迷うんですけど先にワールドカップの話聞きますね。いいですか、
はい、
その後あのサンゴリアスの、
はい、
今こう改めてあの戦いに浸って今こう振り返ってどうですか、こうラグビーのワールドカップに参加したという。
すごく自分にとって小さい頃からで社会人になって大きな夢に対して、まあ、ちょっと現実味が帯びるようになってきて、
うん、
で掴んだチャンスでメンバーに入れました、
うん、
で振り返ってみると本当に、まあ、きつかったんですけど一瞬だったなっていう、
うん、
で、まあ、儚くも美しいだったなと思います
なるほどなるほど、ものすごい厳しかったけれども一瞬に感じるってことですね。
そうですね、あとはやっぱり世界との壁をやっぱり、うん、過去2大会は好成績残したと思うんですけど、
うん、
今大会は特にどこのチームが優勝するかっていうのはあまり分からない大会だったと思うし、うん、でまあ、その分ジャパンにもチャンスはあったと思うんですけど、うん、世界との差を埋めるにはっていう部分で惜しくも3位で終わってしまったのかなと思う、うん、
今後のねやっぱこう選手生活にやっぱワールドカップ出場の機会はなかったけれどもあそこにこういたっていうことは大きいですか。やっぱり
大きいですね、
うん、
まあ、ただあの本音を言うとやっぱり出たかったなっていう、うん、でもあの出ることが自分にとっての本当の目標では、
うんうん、
まあ、残念ですけど、まあ、関われたことに本当に光栄に思います。
あのイングランド戦の前はね出場するんじゃないかってこうそんな流れでしたよね。
そうですね、あのずっとスタメンで出たグー選手が怪我で出れなくて、
ええ、
最後まで本当に分からなくて、
うん、
ずっと僕が、まあ、今だから言えるんですけどあのスタメンの位置
はいはい、はい、
で、まあ、グーが帰ってきたらもう外れます。
なるほどなるほど。最初はメンバー外だけど一人怪我した時にリザーブに入るんじゃなくて先発に入っていく、まあ、力があるってことですよね。だから
一応ジェイミー監督からずっと言われてたのは、うん、リザーブ向きではないっていうふうに言われてて、まあ、ゲームを作るような選手だから先発向きだと思ってるから、
うんうん、
まあ、だったなみたいな感じ
です。なるほどなるほど。監督にそう言われてこう自分でもこう腑に落ちるんですか、俺は先発向きだって
まあ正直僕リザーブ向きだと思うんですけど一発屋みたいなとこあるんでまあでも求められればまあそれをしっかりやる、
うんうん、あのジャパンはあのワールドカップのジャパン、こういわゆるこう、まあ、僕らの言葉で言うとメンバー外っていうかノンメンバーとかよく言いますけれども、スコットに入ってるけれどもベンチには入らない人たちのことを主に柱ってこう呼んでいたと、
はい、
まさにプロップって意味ですけれども、その役割やっぱりこう垣永さんのように経験を積んだ人ってやっぱりそこでこう使命感があるでしょ、この役をしっかり全うしなきゃいけないっていう、その意識はどうでした。
やっぱり悔しいのが一番です。
はいはいはい。
ああいう、まあ言ったら日本代表ってまあコンバインチームなので、
はいはいはい、
そこで一人でも協力できないとか、
うん、
やっぱり人間性に欠けるような人はやっぱり入れないと思いますし、
はいはい、
まあ、でもやっぱり一番はこのチームで勝ちたいって みんなが思ってたことが大きいと思う。
はいはいはい。それが一番大きくて本当は出たいけれども、まあ、その役にを回ってきたら、まあ、本当にこう見事に務めてたと思うんですけど。
そうですね、僕自身サンゴリアスでも出れない時期ってのがあって、
はいはい、
まあ、その出れない人の気持ちも上がりますし、うん、出る選手がどうやって、まあ、日本代表クラスになると、まあ、国民、
はいはい、
一番近い接点である僕らの気持ちとかを組んでくれるかっていう風の行動は僕も分かってるつもりだったので、
はいはい、考えてみると東福岡高校でも早稲田大学でも大体こうずっと 出っぱなしというか、今思えば高校でも大学でも出られない人がいっぱいいましたよねこう
そうです
なんとかこう今わかるみたいなとこありますか。こう
そうですね、まあ、本当に 4,5 年前ですかね、はい、2016年以降は僕あんまり出てなくて、はい、3年くらいで結構試合に出ない期間が長かったので、
はいはい、
まあ、そういう時に、まあ、そういう時のそういう選手の気持ちもわかるというか、
うん、
まあ、出れない選手だからこその振る舞いとかも、
うん、
やらなきゃいけないことも分かってる、学べました、
ね。なるほどね、ずっと出るに越したことはないんでしょうけど、アスリートだからそういう経験はでもこう人間に深みをもたらすと私は思いますね。
そして藤島さんが先日書いていただいた記事の通り、あ、これも人生と。
セラビ。
僕本当に好きな言葉で、まあこれも含めて本当に人生で、うん、まあ本当に素晴らしいと思います。
ちょっとその、これラグビーのコアなファンの人も聞いてくれてる番組なので、ワールドカップ期間中にこう対戦相手の、要するにこう相手の研究をして、
はい、
ジャパンのそのまあ先発、あるいはこうベンチの人のために、スクラムを組むと、はい、そういう仕事があったと思うんですけれども、例えばもう最初のチリの試合なんかも、チリの試合なんか我々が見せたらまあ勝つだろうって思ってるし、そういう力関係だと思うんだけど、当事者はやっぱりあの時チリの例えば右プロップのことをすごく研究して、垣永さんもそのモデルをしたんですか？
はい、そうですね、基本的には相手チームの看板の選手のコピーとか、う
ん、はいはい、
まあ、スクラムに関しては本当に各国特色があって、うん、まあ似たけたりはするんですけど、まあ、そこに合わせてコピーしつつ、コピーっていうのは、
まあまあ、まあ大切な仕事ですよね。
はい。
ある意味、自分を殺すけれども、まあそれによってチームが生きていくみたいな。
そうです。
チリは意外とスクラムは良かったんですか？どうなんですか？
いや、押せてた記憶なんです、あんまりちょっと忘れてるんですけど、押せた、割と押せた、うまくいった試合ではあったかなと。
はい、でこうチリの研究するとき、チリのスクラムの特色ってだいたいファンの人に分かるように言うとどんな感じだったんですか？
チリ、まあオーソドックスな外国人のスクラムというか、
はいはいはい、
どっぷり組んで、
はいはい、
でまあ一番から一番っていうかルーズヘッドプロップから押していくみたいな感じだったので、
はいはい、
まあそこ3番としてはあんまり前に出ずっていう感じだったような。なるほど。
で例えばそういう役をしてるときに、このチリのスクラムだったら俺たちのスクラムはもう全然問題ないみたいなこと、なんとなく分かるんですね、きっと。
そうです。日本にも特色があって、
はい、
日本の
国、はいはい、
まあ、これだと相性がいいなっていう感じのイメージは見たら分かります。う
ん、はいはい。で、まあ、次のイングランド、これスクラムものすごく重くて強いって我々思うんですけれども、はい、例えばあの時イングランド先発カイル・シンクラーっていう選手いますけれども、その人のやっぱりまあさっきの言葉で言うとコピーをしてみせたんですか？
あの時メンバー発表があるまでシンクラーが出てくるって分かんなくて。
ああ、なるほどなるほど。
ダンコールが出てたと思
います、はいはいはい、
なのでダンコールの感じでやってました。
なるほどなるほど。
で、大体外国人選手ってもう組み方似てるので、
はいはい、
まあ、その個人でそのどうこうっていうフォーカスするよりかはもうイングランド、まあ、ノンメンバーがどんだけイングランドのスクラムを組めるかっていう、
うん、
例えば細かく言うとですね、
はい、
バインドしてどのタイミングで足を下げるとか、ええ、最初はどういう風に組んでくるとか、
はいはいはい、
でバックファイブはどういう風に動くかとか、はい、っていうのをイメージしてみんなで作ってます。
なるほどなるほど。そういうことをしてると、まあ、スクラムの構造の勉強になりますよね。やっぱりあイングランドはこういう考え方でやってるのかっていう。
そうです。もちろん本当にイングランドはまあ世界の中でもトップに入るくらい強かったと思いますし、はいはい、まあ、全体を、まあ、こういうジャパンに入る機会を得て、スクラムの全体を見れるようになりました。
うん、ああ、そうですよね。これいきますよね、今後。選手生活、あるいはその後の指導者生活に。
まあ、そうですね。本当に、まあ。本当に細かいところで言うと、ロックが上げるタイミング、膝を上げるタイミングとか、はい、ランカーの位置だとか、
なるほど、
まあ、そういうところになりました。
ジャパンのあの緻密なスクラムってのは、僕らもなんとなく長谷川慎さんなんかに聞いて、ちょっとは分かったつもりなんですけど、気持ちだけはそういう風に組んでるんだろうなって。イングランドなんかも大きいからって大雑把ってわけじゃないんですか？やっぱり
割と大雑把にどっぷり組んでくるんですけど、やっぱりバックファイブというか、ロック、ランカー、ナンバーエイトの推しの力が特に強くて、でそこにジェイミー・ジョージとか、
はいはい、
エリス・ゲンジとか
ちょっと上手い
、はい、強くてパワフルなプレイヤーが加わると、
はいはい、
まあ、さらにその相乗効果に持ってくる。
なるほどなるほど。
まあですね、
でも結果としてスクラムに関してはイングランド戦ピタッといきましたよね。
はい、あれはですね、本当にジャパンがずっと目指してた、うん、やっぱり日本人っていうのはあんまり言い訳にしたくはないんですけど、まあそのパワーとか体重差を取る部分で、うん、いかに相手の 100% を 70% にするかっていう組み合わせです、
はいはいはい、
でそれが本当にうまくはまった試合だと思います。
よくグー・ジヨンが窮屈にするって言うんですけど、それはまあキーワードですか？やっぱり
本当に僕もその新さんの組み方を教わってから、
はい、
本当人生が変わるようにスクラムが良くなりましたし、
本当ですか？
本当に、はい、本当に相手を窮屈にする、まあ、本当に新さんはいつもセットアップで スクラムが全て決まるっていうんですけど、本当にその通りだったと思います。
なるほど、なるほど。まあ、セットアップというのは、まあ、リスナーの方に分かるように言うと。
ですね、そのチームによって、ルーティーンっていうか、ルーティーンっていうのがあるんですね、その前に。相手にどれだけルーティーンをいかに崩して不快感を与えるかっていう。スクラム組む前って一瞬でも不安とか嫌なことが起きるとすごくネガティブな気持ちになるので、プラスその力を発揮できないっていうところまでつながるので、まあ、そのセットアップで僕らは完璧なセットアップしながらも相手に力を発揮させないっていう、まあ、ちょっと本当細かい話になるんで。
つまり組む前にもうすでに不快感を与えるってことですか。
そうですね。そして相手に力を発揮させない、まあ、足をどんだけ下げさせてやるとか、
はいはいはい、
体を縮こませるとか、そういうすごくセットアップの中に、まあ、全てが含まれてると。
そうするとセットアップって組んだ後の状態も示すんですか。
もちろんセットアップで優勢になればもちろん組んだとこっちが優勢でいいスクラムになりますし、相手は受けてのスクラムになりますし。
つまりセットアップっていうのはあくまでも組む前の状態のことをそう呼ぶ。
あ、そうです、はい、組む前のクラウチバインドセットまでの間の、
それでまあ次サモア、これもなんかこう重くて荒々しい。最初ポール・アロミエールっていうフランスにいる選手がいて、で後からそのアラ・アラトラっていうちょっとこう細身の選手が出てくる。この辺もやっぱ意識して練習してたんですか。
サモアですね、3番の選手がすごくキーになっていて、
はいはい、
イングランド戦でもさ、チリ戦でもアルゼンチン戦でもとんでもない馬力で一人で組んで破壊していくっていう、はい、システムだったので、本当にコアのところでいくと3番の選手、まあ、僕の立ち位置が相手のフッカーにめがけて思いっきり入った後に押しに行くっていうですね。それで、はい、パシフィックネーションズもそのワールドカップの前の試合もやられてたので、まあ、そこを注力してました。
でもこれまたうまくいきましたよね。
ちょっとやられかけたとこもあったんですけど。
あ、そうですか。そう、サモアはやっぱ強かったんですね。
だから3番本当すごかったですね。
先発の方の。
先発の方はめちゃくちゃ強かったの。
はいはい。これざっと聞いてきますけど、問題のアルゼンチン戦ですけれども。
アルゼンチンはあんまり細部にこだわってなくて、
はいはい、
まあ、本当ざっくりしたスクラムだったなと。だからあんまりジャパンとしてあんまり押されるって意味じゃなかったです。
あ、なるほどなるほど。じゃあ例えば3番を自分がこう役を務めるときも割とこう大雑把にそういうときは組むんですか。
どっぷり。
ああ、まあ、どっぷりどっぷりっていいですね、はい、分かりやすいです。ね、アルゼンチンは昔はもうスクラムの王国で、私なんかもよくこう個人的に勉強したんですけど、ああいう緻密さもないんですね。じゃあね、今はね、
あんまり感じなかったですね。
これ急にちょっとマニアックな話ですけど、昔のアルゼンチンのスクラムを研究すると昔の早稲田のスクラムと同じ考えなんですよね。僕はびっくりしたことあるんです。全員が内側の足を前にするとか、
はいはい、
ロック側のプロップの、ま、股間に手を入れないで外に回すって。早稲田も最後までやってたんですけどね、こう日本のチーム で、はい、で要するに体がピタッとフラットになって体がくっついてるこう線を長くするっていう思想。でもそういうのがなかったんですね、今のアルゼンチンは。
4試合の中で一番スクラムに関してはあんまり心配がなかったというか。
なるほど、あ、そうですか、今後の解説の参考にしますで、まあチームの一員として、
はい、
こうジェイミー・ジョセフのこの2023年のワールドカップのジャパン、今こう総括すると言葉にするとどういうチームだったし、何をこう、まあ、掴んだ、ちょっと言葉にしてください。
まあ、本当過酷っていう。
そうですか、やっぱり。
まあ、あとはもう本当未来への希望っていう感じですかね、よく言えば。
未来への希望ってどういうこと？
日本が負ける典型的パターンを、これから、今日本のルールもすごく上がっていて、
はいはい、
でも戦えるところまでは戦えると思うんですけど、
はいはい、
何か最後に決めるというか、まあそこの最後の粘り強さというか、やっぱ後半50分、60分くらいの、あの時間帯というか、
うん、
まあ、そこを、まあ、これからの未来のジャパンに。
最後の20分って僕らもすぐ言うんですけど、書いたり、別にこうフィットネスが切れてるわけじゃないんですよね。
多少はあると思うんですけど、一番緊迫するというか、
はいはい、
ミスが試合を左右する団体で、まあ、そこで容易なペナルティをしたりとか、
うんうん、
気の緩みでフィジカルで前に出られてしまうとか、うん、まあ、そこの本当に日本が勝つって本当に80分パーフェクトじゃないと、
はいはいはい、
なかなか難しいと思うんですよ、試合展開
で。なるほど、そうですよね。 で、できれば相手がちょっと気抜いてくれた時にもう、
そうですね。
気抜いてくれなくなりましたね、でももう。
そうですね、本当にもう、ワールドカップは特にそう感じ、うん、
イングランドが試合前、ちょっとこう、怯えるような顔してましたもんね。
本当に、やってる身としては、本当、勝てるんじゃないかっていう。
うん。
が好きで、で、試合をずっと見てて、いや、これ絶対いけるっていう感じだった。はい、で、そこの、まあ、部分ですよね。
変な髪型のプロップのあのヘディングがね、ちょっと、ね、あれのディフェンスの練習できないですもんね。
もう本当に、本当に素晴らしいディフェンスがついてて、もうあれもターンオーバーだったら、しっかり自陣回復してっていう感じだと思うんですけど、
私は見てても、ロングゲインされた後にちゃんと戻ってきて、みんながもう一回前向いて、つま先をちゃんとこう、縦に向けて、で、出たから相手がミスしたんですよね。で、ミスしたことが、まあ、不運になってしまったっていう、まあ、たまにありますよね、そういうこと。
まあ、本当になかなか見ない光景でしたね。
挑戦者側がたまにある、強くなったから起こる出来事っていうか、そう思いました。で、まあ、こっからは、垣永真之介という選手、まあ、非常にこう、フィールドに立つと印象に残る、まあ、吠える場面が、よく知られてますけれども、そうだ、先に私これだけは言っときたいんですけど、なんかワールドカップの話しても、はい、垣永控えなのにすごい務めを果たしたってなるんだけど、
はい、
プレイヤーとしても極めて優れてると私は思うんですよね。本人お前言うと照れますけど、スクラムしっかり組めてフィールドプレーができて明朗で賢くてハンドリングもいいって、どうしてこういう選手が生まれたのかってちょっと調べたんですけど、6歳の時に体重が他の人の2倍あったって読売新聞に書いてあったんですけど、これ本当ですか？
小1の時に40キロくらいあって、
はい、
まあかなりでかかったと思います。
それでまあ少しこう痩せるためにラグビースクールに行ったっていうのも本当ですか？
本当です。
で、痩せることもなく
年1年に10キロずつ太っていって、で、中学校くらいで100キロくらいやってました。
小学6年で172センチ95キロってもうすでにコルビーよりでかいじゃないですか。
そうですね、まさに。
そうなるとでもラグビーをすると面白いでしょ、やっぱりこう、ボール持てばどんどんゲインできて。
いや、まあ、ただ、すごく厳しいスクールで。
ああ、はい、そうですよね。
たまたまの本当に負けたことがなくて、ほとんど試合で、はい、勝って反省するみたいな、なんか謎の、勝っても別に褒められないし、
はいはい、
ゼロ点で抑えて、ボロ勝ちして初めて、まあ、
褒められる。
だったんで、あまり楽しくなくて、本当に。
あ、そうですか。まあ、草貝アングラガーズって私の私が早稲田大学のコーチした時の教え子に、草貝アングラガーズ福岡高校早稲田大学っていう人間がいて、
はいはい、
福岡高校も早稲田大学も当時かなり厳しい練習してたんだけど、ものすごい辛い目にあると草貝の合宿を思い出せと思って自分を奮い立たせるって言ってましたね。
本当にそれくらいきつかった。
そんなに小学生で過酷な経験をするのかと思ったんですけど。じゃあ今度ジェイミー・ジョセフのジャパンのキャンプで草貝ヤングラガーズを思い出したわけですね。
そうですね、あの頃に比べればって感じですけど、本当ジェイミー・ジョセフジャパンもかなりきつかったですね。
で、まあ東福岡高校にこう入って、まあ、はい、そこではこう経歴を見るともう順風を背に受けて頂点を極めるんですけど、はい、あそこでまあ例えば3年生でキャプテンになる、
はい、
あそこはこう、早稲田大学なんかとも少し似てると思うんですけど、社会みたいなもんでしょ。部員がたくさんいて、いろんな部員がいて。
そうですね。わかりやすく言えば中間管理職みたいな。
その心は。
個々が強すぎて、あの時の東福岡の選手が。
なるほど、なるほど。
もう反発もすごいし。
ああ。
でも僕は監督、コーチから言われることもありますし。
はいはいはい。
もうそのつなぎ目、本当中間管理職。
でもティーンエイジャーとしてはもう破格の経験ですよね、それはね。
いや本当に高校3年間は本当に自分の中でも特別な時間でした、
ね。はいはいはい。でそこにもね、本当部員が多いから試合に出られない人もいるし、ちょっとやんちゃな感じの人もいるし、勉強がものすごいできる人もいるしって、こういろんな人がいるでしょ、東福岡って。
はい、まあ、基本的には 9.5 割やんちゃな人だった。
そうですか。
これをもう本当に一つにです。一つになったかどうかも分かんないですけど、一つにするのが本当に。
はあ。結局その時、掴んだどうしたらやっぱ一番こううまくいきました？
まあ、一番は、
ええ、
まあ、その、自分が 正しいっていうことをやり続けることなんだとは思うんですけど、うん、
はいはいはい、
本当にみんなが幸せになる方法をずっと探してました。
あなるほどね、みんなが幸せになる方法、
みんなが納得する方法を探し続けてました。
でまあそれができたからおそらく優勝したんではないかと想像するんですけど、どうですか？
そうですね、あとはまあ共通の目的を持つっていうのが、うん、その時はまあ今思い返せばよかったのかなと。
ああ、それはやっぱりその頂点ということですか？
そうですね、東福岡時代その時まだあんまり優勝したことがなくて、
あーはーはーは
ー、僕の2校目の山下琴さん隊が初優勝、はい
はい、あそうでしたかね、
うん、イメージが優勝するっていうチームではなかったので、
はいはいはい、
まあ、それが現実的になった時により結束が高まったというか。
あ、はいはい、なるほど。で今度早稲田大学に行って、ここでまたキャプテンになりますけれども、
はい、
この時の経験はどうですか？また東福岡とちょっと違うんですか？
また違いましたね、
はいはい、
まあ、早稲田の重圧っていうのもありますし、うん、まあ、勝って当たり前っていう重圧もありましたし、はい、まあ、そんなに強いチームではなかったと思うので、
はいはい、
それをどう勝たせるかっていうですね、
うんうん、つまりあの東福岡のもうみんなが子が強すぎたというのとはちょっと違って、それこそいろんな人がいて、
はい、はい、間違いなく。
ここではやっぱり学んだことありますか？やっぱり今に通ずる、
まあ、トップでキャプテンやるってすごく難しいことだと、
はいはい、
まあ、プレーで引っ張れるわけでもないですし、
うん、
まあ、あとは本当に補うとしたら言葉の力とか行動とか、
はいはいはい、
まあ、そこら辺が早稲田で磨かれたのかなと思
います。ああなるほどなるほど。でまああの決勝戦ね、帝京大学確か5トライと6トライだったんじゃないですかね。
そうですね、最後取り返して終わったんですけど、
まあ接戦でこう非常にまあ追い詰めたというか、はい、あのことは思い出します？今も
思い出しますね、
はいはい、
こうやって終わったなっていう、
うん、悔いは残ってますか？こうすればよかったっていう
悔いっていうのはあまりないかもしれないです、
ね、はいはい、
やることやったと思って、
まあその域に行けばなかなかその域に行かないですもんね、達しない、うん、こう学生のアスリートがやっぱその経験も大きいですね。じゃあね、
はい、本当にあのマスターのも本当に素晴らしい自分の経験でした、
はい、でまあサントリーを選んで、ここもカルチャーがあって、まあ、練習も厳しいと思うし、例えば社業と両立させるような文化もあるし、そこはどうですか？これからサンゴリアス聞いていきますけど、
まあ、サンゴリアスは本当にもうストイックで、アタッキングラグビーって言葉もあるんですけど、
アグレッシブアタッキングラグビー、
本当に結果だけじゃなくてプロセスも求められるし、
はあ、ははあ、
本当に全てを見られてるチームっていうイメージ。
はあ、はあ、柿永さんは今はアマチュア？
あの社員です。
そうですよね。あの仕事はどういう方面なんですか？
ですね、分かりやすく説明させていただきますと、はい、居酒屋にビューガルって銀のサーバーの下についてある、
はいはいはい、
まあ、それが他社さんのメーカーだったらちょっとサントリーに書いてくださいみたいな。
なるほどなるほど、いいですね、
はい、
切れ込んでいくわけですね。
本当に飛び込み営業じゃないですけど、ま
あ、
そういうのもやってます、
はあ、まあ、サントリーってはね、昔日本橋作戦っつって、大昔はお寿司屋さんはウイスキー置かなかったんですよね。でサントリーの営業マンが行って、そこにウイスキーを最初に置かせたっていう。私はサントリーの研究結構したんで、あの会社のあのやってみなはれってい う, こう精神があって、あ、
はい、
でやっぱりジャパンまで行ってこう社業と両立させるの大変だと思うんですけれども、そこはやっぱりあえてそっちの道を選びたいっていうか、そういう意思ですか？
まあ、一度プロになりたいなっていう時が、う
ん、ええ、
あそこで前十字靭帯を切ってしまって、
ああなるほどなるほど、
そこから鳴かず飛ばずであの上がらずで、
うん、
でちょっと30手前でもう一回ジャパンに復帰できたっていう感じだったので、
はいはいはい、
ちょっと良くなかったかなっていう。
なるほどなるほど。でもこれも採用が馬じゃないですけど、だから、まあ、社員でいられたっていう見方だってできるかもしれないですね、将来ね。
あ、そうです。僕としてはもうプロに なれなかったから後悔してとかは全くなくて、
はいはい、
はい、まあ、社員なら社員で本当に普段持てない接点を持てますし、
はいはい、
本当に今となっては良かったと思います。
なるほどね、いい話ですね。で、まあ、サンゴリアスですけれども、昨シーズンあのいわゆるノックアウトステージプレーオフの準決勝で、
はい、
まあ、私あれはもう本当に素晴らしい、あのラグビーは私こう感心しましたね。でもあの
試合の後は すごく感銘を受けましたっていうお言葉をすごくいただいた試合だと思います、
最後のあのつないでつないで持っていったあの場面、
はい、
なんか名場面の一つじゃないかと思いましたけどね、こう、
うん、特にまあ14人だったので、まあ、それはあるのかなと思います。
うん、なるほどなるほど。でまあああいう試合をして、しかしまあ結果として頂点には頂上には届かず、今こう戻ってきてどうですか、サンゴリアス。
だいぶメンバーが入ったり出たりっていうのが大きい年だったので、はい、また大きな母体はありながらも、新しいカルチャーを作りながら、また新しいサンゴリアスを作っていってるなっていうイメージでした。
あ、そうです。大枠のスタイルはそんな変わらないですか、やっぱりあくまでもこうアタッキングしていく。
そうです、大枠はもうアグレッシブアタッキングラグビー、そして本当にラグビー部のやってみなはるっていう精神があるので、
あ、はいはい、
チャレンジしてっていう、そういうプレースタイルですね。
で、昨シーズンから積み上げるところはどこだというふうにこうみんながこう今共有してるんですか。
昨年でいうとセットピースはすごくうまくいっていて、
はい、
そこに加えて、
はい、
もっとよりボールを動かしたりとか、
うんうん、
まあ、そのうまくキックを使ったりだとか、まあ、そういうとこをやってると思います。
ああ、なるほど。でこれ垣永さん、まあ、ジャパンから戻ってきていろいろコンディションの問題もあるし、すぐどんどん試合出るかまあまだわからないと思うんですけども、こう今チームで中に入って、例えば私この間ある筋から聞いたんですけど、帝京大学から入った細木幸太郎っていう選手、
はい、
ものすごくスクラム強いってある負けず嫌いの別のチームの選手が言ってたのを間接的に耳にしたんですけど、
はい、いや、もう素晴らしい選手だと思います。
あ、そうですか。
真面目ですし、
うん、
なんかちょっとまだ遠慮してる部分があるなと思うんで、もっとその細木幸太郎を出してほしいなと思うんですけど。
なるほどなるほど。スクラムはね、まさに8人で組むっていうことはもう広まってきたんだけれども、それでも一人として強いっていう面もやっぱあるんでしょ、こう、こいつは強いっていう。
いや、すごく強いです。ナイタマーズ、パワーもあって。
うん。
それゆえ、足が速いっていう。
ああ、そうなんですか。へえ。
すごいいいプロですね。
ああ、なるほど。先ほど、ジャパンで長谷川新コーチのメソッドでこう組んでみて、鍛錬をして理解が広まったと。でこれまたチームに帰ってくると、サンゴリアスのまた青木コーチっていう、これまた恐るべき人がいて、そのスタイルがあるじゃないですか。その辺はこうどういうふうにこう調整していくんですか。
そこはもちろん青木コーチ のイメージ通りに組むのが一番だと思ってるので、
はいはい、
それやりながらも、
はい、
与えるスキルはしっかり自分の中で持っておいて、
はいはい、
引き出しを多く持っていくってことです。そういう感じで組んでます。
なるほど。これ例えばかつてのヤマハと組んだことあると思うんですけど、もちろん
はい、
ああこういうことだったのかっていうのがやっぱジャパンに行って分かったわけですか。
いや、もちろんすごい緻密で、細かいんだっていうのをすごく買った、
うんうん、
本当にまた今戻られてヤマハに、
そうですね、
恐ろしいスクラムができると思います、
じゃあ静岡と組むのね、楽しみですよね。
はい、教わったスクラムコーチをやっつけるのも楽しみです。
で私のよく酒場で情報収集するんですけど、垣永さんに会うというか話すと言ったら、吠えるのはあえて吠えてるのか聞いてくれって言われたんですけど、
あえて吠える時もあります。これも山本浩輝さんっていうの
か、はいはい、ヤマハに、かつての、うん、
はい、結構そういう元気をプレイヤーってイメージがあると思うんですけど、
はい、
まあ、話したときに、まあ、これって隙間産業だよねっていう話してて、
どういうことですか。
こうやって雄たけびを上げてチームを鼓舞というか元気づける、勢いをっていう、まあ、ただ単に叫ぶいるように、うん、なかなかみんなができることじゃないよねっていう。
ああ、なるほどなるほど。
そのできることやって生き延びていこうみたいな感じでした。
要するに意識的なんですよね。それはまあ私もこう大学レベルだけどコーチ経験があるんで、やっぱり相手のチームにめちゃくちゃ元気がいい人がいたり、感情をあらわに相手がすると嫌なんですよね、こう戦ってる時って。
はい、もう相手にいたら本当になんかムカつくし嫌だなと思う。
でも昨シーズンでしたかね、静岡が吠えた時にオーストラリアのレフリーがなんか反則取ろうとしたか注意したんですよね、取ったか。
取りました、
ね、取ったんですよね。であれからちょっと垣永さんを注意深く見せたら、微妙にスレスレ狙ってましたね。
一応アドバイスもらって、相手にやらないで自分のチームに向かってやりましょうみたいな。それからやってます、注意して。
なるほど。でも効果は同じですよね。 もうすでに、はい、すでに印象を植え付けてるんで。
あまり相手を威嚇しないよね。
だから最初にやっぱりその山本浩輝さんじゃないけど、最初に仕掛けた人が勝つんですよね、やっぱりこう物音っていうのは。
本当に、おっしゃる通りで。
それに従って周りがこう動いていくっていう。
もう本能的にも出る時もあるんで。本当にそういう時はラグビー楽しいですし。
ああ、なるほど。そういう時楽しいんですね。
ラグビー楽しい時に、まあ、自分が楽しいやり方でやるっていう感じです。
ああ、いや、勉強になります。うん、なるほどね。でもそれは絶対こう、成功の秘訣ですよね。何をするにしても。
そうですね。やっぱりそのっていうか、やりがいがなくなったらもう選手としても終わりだと思います。
はいはい。それとまあ、これはもうみんなが聞きたいんですけど、サム・ケインどうよとか、チェズリン・コルビどうよってのはどうですか。
サム・ケインに関して、ちょっとまだレッドカードの影響とかもあって、まあ、試合には出れないと思うんですけど、まあ、ここからまだチームに入ってまで1週間弱ですかね。
はい、うん、
すごく気さくで、もう日本語ですごく話しかけてくれて、元気ですか、やっぱりそこら辺、さすが人格者だなと思
う。そこですね、やっぱりそこですね、やっぱり。元気ですかと先に仕掛けてくる。
もうそういうの覚えたんだみたいな感じ。
まあもちろんまだね、プレイヤーとしてはあれでしょうけど、こういう雰囲気でやっぱりまさにこう人格者だなとか、さすがキャプテンなんては感じますか。は
い、そうですね、雰囲気というかもう、なんか、やっぱ見る目があるのか、すごい大きくまとってる感じあります。
は
い、
ああ、なるほど、なるほど。コルビはどうですか、コルビ。
チェスリン・コルビはもう皆さん見たらわかると思うんですけど、はい、想像以上にちっちゃくて、これで、舞台であんなプレーしてたんだっていう、まずそれが最初でした、
ね。
もう本当に彼も自分から積極的に話してくれたりとか、本当にすぐにチームに溶け込もうとして、勤勉な姿を見て、いや本当にこの人格で結果ありっていう感じでした。
なるほど、なるほど。先日あれ多分こう熊谷の帰りだと思うんですけど、新幹線で2人がいるのを見たっていう人がいて、
はい、ああ帰ってました。
恐るべきシーンですねっつって。
帰国して2日後で、下ボケもひどいって言って、でも普通に新幹線で帰ってました。
でもそういうとこはサンゴリアスやっぱりいいですよね。誰かを特別にしないみたいな感じが、なんとかそういうことかなと思ったんですけどね、私は。
そうです、もうみんなチームメイトなんで、横一線、そこはないと思います。
やっぱりこうカルチャーを感じますよね。で今ワールドカップのまあ激戦を置いて、あそこの過酷なトレーニングを経て戻ってきて、まあいろいろコンディションがあって、
はいはい、
今こう目標としてることってどのあたりですか。
もうサンゴリアスの優勝をですね、遠ざかってて、で5年連続多分決勝まで行ってて、去年はベスト4だったんですけど、まあその中で僕も出てた試合も多いので、何回決勝で負ける屈辱を味わったかと思うと、だからもう何度優勝してやろうかっていう、そういう気持ちです。
ワールドカップで共に戦ったの堀越康介フッカーの、
はい、
やはりこう出場の場面はありませんでしたけども、彼なんかも今、はい、相当気するところあるんじゃないですか。
彼がいわゆる柱メンバーの中で、一番奮闘して一番メンバーをやっつけてた選手だと思います。その分やっぱり悔しさもあったと思うんで、キャプテンという重責もある中で、爆発してほしいと思ってます。
なんか私爆発するんじゃないかなって予感がするんですよね。
練習試合でも調子良さそうだったので、次もこっちから自分のプレーもしっかりやってほしいなと思います。
あとなんかファンの人にサンゴリアスここを見てくれってなんかありますか。今季もうすぐ開幕ですけれども、
何度も言わせていただいたんです、アグレッシブアタッキングラグビーと、アントリーといえばボールを動かして、皆さんを楽しませるラグビーが主体なので、ぜひその部分に注目してほしいなと思います。
誰かいますか、こいつを見てくれって。
山本海ですかね。
あのタックル、
はい、あのタックルが本当にうわーって声が出るような、あれもラグビーの醍醐味だと思います。
あの選手はなんかどの試合に出ても同じタックルしそうですね。ワールドカップの決勝だろうが
いると思います、間違いなく。
例えばサントリーの B だろうが、ワールドカップの決勝だろうが、全く同じようにタックルしそうな。
全く同じタックルするの、本当に、本当に強い。
なるほど。あと垣永さんは、まあ
はい、
サウルブズの経験があるので、それを踏まえて来年の2月ですね、2月3日サンゴリアス、ニュージーランドブルーズと、まあ、新設されたザ・クロスボーダーラグビーでこう対戦しますけれども、それに向けてはどうですか。
本当に素晴らしい経験になると思いますし、まあ、多分シーズン前なんで結構いいメンバー来るんじゃないかなとは思うので、もちろんワールドカップで活躍した選手もいると思うんで、すごくいい経験になると思います。
先ほども優勝だってこう非常に明快だったんですけどもね。
やります今年は。
本日のゲストリーグワン東京サントリーサンゴリアスの垣永真之介さんでした。ジャパンのあの欠かせぬメンバーでありました。マイクロソフトチームズをつないで話を伺いました。お忙しいところ本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
やってやれないことなんてない、走り続けて次を作る、それを僕たちは小さいクルーと呼ぶ。
未来を作り出せ、リサイクルのその先へ。 B コールリサイクル西南商事。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
フロントローはある日突然気づくんです。これはまあ1980年代の早稲田の試合に出たり出なかったりするぐらいの小さな体のプロップがこうつぶやいたのを私聞いたことあるんですね。どういうことかっていうと、プロップ、まあ、フッカーも含めて対人で組むんで、例えば2軍にいる時に1軍の選手とこう組み合うといつも簡単に負けるんだけど、ある日突然あれって対抗できるようになる。対人なんでコツを突然つかめるんだって言うんですね。それに対してロックの選手は毎日毎日の積み重ねでちょっとずつ強くなっていくんだと、なんかすごく印象残ってますね。こうやっぱりフロントローにはなんか独特の世界があるんだろうと思います。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間には再放送があります。またこの番組は Unext でも配信します。次回は新年元日の放送を予定しています。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。